歴代史の22章の一節はダビデが神の許しをいただいて犠牲を捧げた、その信仰にこそって言ったんですよね。そこに実は神殿っていうのは建てるんだっていうふうに言いまして、この22章の2節からずっと歴代史の28章の最後まで実は神殿についてその建て上げられていくその経過がずっと主張が書かれているところであります。そしてこの29章までですね。そして歴代史第2にも今度はソロモンに引き継いでいくというその話が出てくるわけですけれども、歴代史そのものが実は神殿に関わる事柄です。神殿というのは何かと言いますと、やはり神様との会見の場所、そしてまた神の約束を覚える場所、そこが実は神殿であり礼拝する場所であります。そのようにこう22章の2節から神殿との関わり、じゃあ私たちに関係ないのかと言いますと、少し最初にですね、コリント第一の前にもお読みしましたけれども、コリント第一、新約聖書のコリント第一の3章をお開きください。3章の11節から、途中になりますけれども、本当はずっと読んだ方がよろしいんですが、しかし3章の第一コリント人への手紙の3章の11節から、というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その木がそれを明らかにするのです。というのはその木は人ともに現れ、この木がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。旧約聖書の私たちは今歴代史の22章を見ておりますけれども、このイエス・キリストの到来、そしてイエス・キリストの贖い、まさにイエス・キリストを土台とした新たなる形の神殿が建て上げられていく。で、それが教会である。私たちはまた一人一人が教会というと教会堂を指しているんじゃなくて、一人一人が実は教会堂であり、そして一人一人の集まっているところが、それが教会ですね。イエス・キリストを土台としている人たちの集まりを教会と言います。で、そのですから私たちはその教会としてキリストの体としての集まりを建設していくということと、もう一つ私たち自身が神殿でありますので、私たち自身を立て上げていくという、実は二つのことが私たちのうちには実はなければならないことがわかります。で、その時にですね、私たちはイエス・キリストという土台の上に神の神殿、神を礼拝し、そして神の贖いを覚える、そして神と会見する、そういう礼拝の場所は私たちを通してであるというふうに私たちは今そのように理解しますけれども、じゃあそれをどのように立て上げていくのかといった時に、この22章のイスラエルの民が神殿をいつも中心にして、まず第一に神殿を建て上げることを、どんな困難の中にあっても第一にしていったっていう、そのことの大切さ、またその 何て言うんですか、霊的な姿勢っていうものは、実はイスラエルの民が神殿を第一にして立て上げていく、その過程の中で私たちにもこのキリスト者として立て上げられていく大切な姿勢というものが教えられている。そういう意味でこの22章から始まります、ずっとソロモンに引き継がれていきますその神殿との関わり、立て上げていくというのは、私たち自身が神イエスキリストを土台とした神殿を立て上げていくときに必要なその霊的なものが私たちに与えられていくのが、この歴代史を見る理由であります。で、この歴代史22章の2節から16節まで読んでいただきましたが、17、19も実は本当は読めばいいんです。ちょっと長くなりますので削らせていただきましたけれども、しかし実際には、17から19までも含めて共に考えてまいりたいと思います。これは付け足しという意味じゃなくて、とても大切な姿勢です。それでこの22章全体のこの中心は何かっていうと、やはり神殿を建てていくときにダビデがソロモン について言った言葉が大切かなと思うんですが、22章の5節です。22章の5節でダビデがソロモンについて言ったことです。ダビデは言った、我が子ソロモンはまだ若く力もない、主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない、それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいたとあります。神の宮を建てるというこの表現は、実はこの22章にはもう何回も出てきます。そのための備えをするっていう、神の宮を建てるための備えをするというこの言葉がこの22章には何回も出てきまして、全部で9回ほど出てきます。いろんな形で実は備えをする。そうすると私たちはその、何でしょうかね、建て上がった建物で良い悪いを評価しますけれども、どうもこの歴代史を見ますと、どういう備えをするかということに力が置いてます。これとても重要なことだと思います。出来上がったものでああいいとか悪いとかって言ったのは、実はバビロン捕囚から帰ってきたね、民が出来上がった第二神殿といわれる神殿を見て、はーってこうがっかりしている。それは出来上がった神殿を見ると、ダビデが建てた建物に比べるとなんと惨めなんだろう、小さいんだろうっていうふうにしてがっかりしてしまう。でもそうじゃないようですね。私たちはその出来上がった結果を見て、結果を大切にするのではなくて、備えられる準備をしていく、用意をしておく、このそういった宮を建てるという、この用意を、宮を建てるという、この建てるという言葉、建てるということのための用意で、この用意をしておくというこの言葉が、ごめんなさい、用意をしておくという言葉が実は5回ほど出てきています。それは備えるとか準備するという意味なんですが、そういった言葉が5回、それは3節でたくさん用意をしといい、5節でそのために用意をしておくといい、死ぬ前に多くの用意をしておいた、そして14節でも銀100タラントを用意した、まあ金と銀と、そして木材と石材も用意しておいたということが、用意をするという言葉が5回です。そして宮を建てるというこの言葉が実はこの9回です。つまり宮を建てるために十分な準備が必要だっていう用意をしたっていうことが一つとなって何回も繰り返して語られている。宮を建てるということのためにいかにその用意をするということが大切なのかということが語られています。そして特にですね、ダビデが用意したんですよね。で、ダビデにが用意したさまざまなものにプラスソロモンも用意をします。そのことはこの後で出てくることです。ですから この22章は神殿を建てるダビデとソロモンのこの準備に対するついての章だというふうに言うことができるでしょうね。そのようにこの歴代史の全体の構想の中で22章はまさに準備の時、備えの章というふうに言ったらいいでしょうね。でまず最初に記されている人物、準備は何かと言いますと、この2節から5節で働き人と資材の準備があります。そしてこの中には働き人々を集めたということ、そしてまたそれとともに石や鉄や青銅杉、そういったものが集められたという、そういう準備であります。そしてそれはただ単に材料が揃えられただけではなくて、2節を見ますと異国人、すなわちカナンに住んでいるイスラエル人以外の人々、その人々も準備されます。で当時ですね、ダビデのこの強制労働というのは特に珍しいことではありませんでした。だいたいその支配者がその支配されしている者たちを強制労働に使うということは、これはと今まで一般的になされていることであります。ただ歴代史の中でダビデが強制労働をしたと思わせる言及はですね、ここのところしかないんですね。2節でこう言ってますね。神の、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるために石材を切り出す切り出し工を任命したっていうね、これがその召集した、まさに、ある意味で強制労働に投入したという説明であります。でそれ以外はほとんど聖書の中にはダビデが強制労働に投入したということは載っていません。しかし神殿を建てるとか宮殿を建てるために強制労働に人々を投入したということは結構過酷なようだったようですよね。でそれは在留異国人だけじゃなくて、それはイスラエルの民に対しても重い重税と、そして強制労働というのがあったようです。ですからソロモンの後ね、分裂していくのは、その理由は何かというと強制労働と重い重税ですよね。それが原因となっていきます。ですからここの中で歴代史の中でほとんどそのことがあまり、ダビデが強制労働にこの人々を厳しく召集して働かせたという記事はあまりないですけれども、ただ第二サムエル記なんかを見ますと、その在留異国人をね、強制労働にさせて働かせるための教育者、教務者っていうんでしょうか、役務者と言われるそういう監督を置いたという記事が第二サムエルの中にはあります。その役務者の長としてアドラムという人物が建てられたという記録が第二サムエルの中にあります。ですから歴代史にはそこのところあんまり詳しく載ってないんですけれども、でもやはり強制労働によって神殿は建てられたという部分があるようですね。ただ歴代史の記者はそのことにあまり詳しく触れておりません。ただそういう人たちを召集した。で材料は部分的にはダビデのある意味では18章などを見ますと戦利品、戦って、集めた戦利品、そして部分的にはこの備えられたもの、杉というものはこれはツロとね、王との話し合いの中で、ソロモンが用意していきますよね。そういったようにその戦利品やまたは徴収したものによって、そしてまた購入したものによって備えていきます。でソロモンはですね、材料やこの杉を用意するときに、実はソロモン自身は 強制的に上から目線でね、お前を出せ、面のを出せっていうふうに言っていないんですね。食料とそれ相当のものをと機会にね、ソロモンは杉材を購入していくわけです。で、これはまさにこのソロモン自身が犠牲を払って用意したものということが記録には載っております。それは列王記の中にも記されているところです。で、こういった信仰者が犠牲を払って建て上げる神殿というこの原則は、やはり第二神殿のバビロンから帰ってきた、ユダヤ人たちが建て上げていったのと同じようにこの原則は働きます。エズラ記開かなくても結構ですが、3章の7節にこういうふうにあります。エズラやその指導者たちはですね、彼らは石切り工や木工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシャのオクロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤホに杉材を運ぶためであったというふうに言っています。で、この資材は、このお金は誰が払ったかというと、その当時のね、バビロンから帰ってきて神殿を建て上げるように、その進めた励ましたエズラ、ネヘミヤと言われる指導者たちが自らの資材を出して、そして購入したというふうに言われています。またそのように記されています。ですから同じように原則としては、信仰者によって、強制労働とかあるにしても、その基本は信仰によって建てられていく、そういう神殿、信仰のない神殿は意味がないということです。逆に言うならば、単なる集会場にしか過ぎなくなってしまいます。で、この時に今日はですね、特にソロモン、神殿を建てるための準備として、ここでまず心に留めなければならないのは、ソロモン自身の備えということが書かれています、言われています。それが歴代史に戻りますが、22章の中で、準備しなければならないものは神殿の材料、そして建て上げるためにそれぞれに秀でた職人が必要であります。しかし5節を見ますと、先ほどお読みしましたように、5節を見ますと、ダビデは言った、我が子ソロモンはまだ若く力もない、主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならないと言っています。ここで我が子ソロモンはまだ若く力もないというふうに、こういうふうに言うわけであります。ですからソロモン自身もやはりこの神殿を建てるために備えられなければならない、まだ若いというのは未熟だという意味のニュアンスを持っています。つまり若いというのは多くの訓練と教育の必要なもの、まだ賢く生きるために知恵を求め続けなければならないものという理解がございます。そこで11節から13節でこうあります。そこで今我が子よ、今度はソロモンに言いますね、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に建て上げることができるように、ただ主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように、主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならないというふうにソロモンを励ましております。まだまだこのソロモンはこの時まだ王になっていないんですよね。王になった時に神様の前でね、何を求めたらいい、何か欲しいものがあるかって言ったら、知恵をください、民を裁くっていうふうに言ってます。多分にダビデが言ったこのことが関わってるんじゃないかなというふうに。ですからこの神殿を建てるっていうことは、 私たちはまず神様から知恵をいただかなければ、神様から学ばなければ、まだまだ十分に神の栄光を表す神殿を建て上げることなどできない、そういう弱いものだし、知恵の足らないものだという自覚がまずなければならないことがわかります。つまり私の何か持っているもので神様の栄光を表すとか、私のこの得意な技で何かが神様のために役に立つという考え方はどうもこの歴代史にはないんですよね。ここで一つ思い出すのが、やはり先ほど言いましたソロモンの子レハベアムの王国の分裂であります。彼はね、若者たちの知恵に意見に従って、このもっと税をね、軽くしてください、その労働、強制労働を減らしてくださいって言ったときに、レハビアムは長老たちに聞いたのと、もう一つ若者たちに聞きました。でも聞いていない人がいるんです。神様に聞いてないですよね。そしてその時にレハビアムは自分たちの仲間の意見を採用するようになってしまいます。そしてそれがきっかけに分裂していきます。で、やはり私たちは知恵の足らないものである。それはたとえ年齢を重ねようと何しようと、いつまでたってもやっぱり神様から知恵をいただかなければならないし、神に聞かなければならないものだということを歴史は私たちに教えているところではないでしょうか。そしてソロモンにとってこの神殿はこの地上の神の住まいでありますし、主はそこで祈りに応えてくださる場所、体験の場所、まさに信仰の土台となる場所であります。で、ダビデにとってはこの神殿というのは何かというと、約束を、ね、確認する場所でもあるわけです。ダビデ契約と言われます。だってダビデがね、神様から受けたのは何ですか。あなたではなくて、神殿はあなたの子ソロモンが、平和の君と言われるソロモンが建てるよ、そしてそのソロモンの王座をずっと建て上げるよ、その約束としての神殿が実はダビデが神殿を建てるということのまず動機になっています。これとっても重要なことであります。そうするとソロモンは神殿を建てるときに、ダビデの神様とダビデの約束、その約束に立って、その上で神様と会見する場所としての神殿、そういう意味を神殿というところに置いていたわけであります。そして先ほど見ましたように、ダビデがここで重要な言葉、ダビデが準備し、ソロモンがまたそれをこの継承していく。そうするとダビデ一人が建てたんじゃない、じゃあソロモン一人が建てたんじゃないんですよね。なぜなんでしょうね。なぜダビデではなくてソロモンだったんだろうか。で、そうしますとここに一つの記録 を引用してますが、しかし歴代史の18章のそのダビデに対して、あなたが作っちゃいけないよ、その子ソロモンだよって言った理由の中にはこれ載ってないんですね。あなたは多くの血を流したから、だからだというふうには言っていないんですよね。これはまた第2サムエルのところでも同じです。そのことは載ってないんです。で、ここのところだけでダビデが神様との中、交わりの中でって言うんですか、中で私が建てられないのは多くの血を流したからだというふうなニュアンスに取れますけれども、ここの強調点はそうではなくて、そのダビデがだって戦ったのは神様と共に戦ったんでしょ。で、神が命じて戦って、そしてカナンの約束の地をイスラエルの地としたわけですから、その戦って血を流したこと自体が悪い、だから神殿を建てる資格がないというふうに理解すると、神様が戦いって言って従ったから結果だったのに、なんで悪いんだろう。 ここを読むとそういうふうに理解しますよね。で、神殿を建てるっていうのは確かに名誉なんですよね。で、私たちもややもすると街道を建てるっていうことが名誉になっちゃいません？で、どれだけ立派な建物が建ったかによってなんかそこの名誉になるような感覚を持ってしまいます。しかしダビデはここでそうではなくて、ダビデではなくて実はここで多くの血を流したからということよりもその次なんですね。このダビデが建てるのではなくてソロモンが建てると言った時に、ここにこういうふうに、ありますね。ごめんなさい、ちょっと今はい、8節で、ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれる、平和の君ですねと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。そして彼が私の名のために家を建てると言ってます。で、ここの時に見ますと、ダビデが資格がないからというよりも神様が建てる神殿の意味ですよね。それは平和の君と言われるその神がを証しする。そしてそのためにそのダビデではなくてソロモンだよ。ここを見ますと、ダビデ自身が神殿を建てるという栄誉をダビデは準備をし、そしてソロモンがそれを建てる。しかも神が平和を与えられたので神殿を建てることができるというふうに言ってます。平穏を与えた。そうするとこの神様を礼拝するというこの場所はまさにソロモンが準備をしておかなければならない、その準備に対してダビデが準備をし、そして礼拝を捧げるための準備として不可欠な実は要素、それはまず何かと言いますと、そこにこの、パウロがコリントの先ほどのところ、ちょっとまた開いてください。この言葉が一つ大きな指針になると思います。コリント第一のコリント教会が立て上げられていくわけですが、コリントの中に分裂が起こってまいりました。そしてそれぞれがアポロにつくだの、パウロにつくだの、そしてイエス・キリストにつくだの、ペテロにつくだのという争いが起こっています。で、その中でパウロはこういうふうに言っております。3章の5節から、まあ本当にもっと読めばいいんですが、第一コリントの3章の5節から、アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。そうするとこの神の神殿っていうのは人が誇って人の名誉のために建て上げるものではないようですね。ダビデからソロモンに 立て上げられることによってダビデ、ソロモンは何を学ぶんでしょうか。謙遜を学ばざるを得ません。この偉大な 全世界の主というその主を崇める、その礼拝をする、その神殿がダビデの功績じゃ、ソロモンの功績ではない。ダビデとソロモンに与えられた平和を与えてくださった神によるんだということを、まさにソロモンはそれを学ばなければならなかったのではないでしょうか。神によって与えられた約束、ダビデに与えられた約束はソロモンを通して実現をしていく。ダビデがソロモンに大切な備えとして残したかったのは、やはりこの神への絶対的信頼ではないでしょうか。神様がダビデに成した約束は絶対に実現をするという、その上に立ってソロモンは神殿を建てていきます。しかもその神殿はソロモン自身の全ての技によって、業績によって、ソロモンの業績を表す神殿ではなくて、まさに神が用意されたという、神の技であるということを証しする、それが神殿である。そのことをこのソロモンは心の備えとしてしておかなければならない。まさに街道が建てられるのも同じであります。私たち自身がキリスト者として、その神の宮として建て上げられていくのもそうであります。誰々さんのおかげではなくて、それは単に用いられただけであって、養い育ててくださるのは主である。そういうこの信仰が失われてしまったならば、その街道もまたクリスチャン生活も本当に神を、礼拝し、神を証しする神殿とはならなくなってしまうのではないでしょうか。そのことがまず第一にソロモンが教えられなければならない、若い知恵が足らないとダビデに言われたところの実は学びであります。もう一つはですね、とてもこの大切な点は何かと言いますと、私はこのダビデとソロモンとのその関係の中でもう一つ大切なことは、その上で14節から16節なんですが、この神殿に必要な、歴代史第一の22章の14節から16節ですが、神殿に大切な備えとしての材料と職人の備えがあります。で、歴代史は第一列王記のソロモンの記録を参考に取り入れています。で、この歴代史の22章から29章というものは、これは実は基本的な枠は非常にこの第一列王記の、開いていただいていいんです、見ていただきたいんですが、第一列王記の2章の1節から12節から1節から12節、それを用いてこの22章から29章全体が書かれているようです。それを材料にして、つまり神殿が建て上げられていくというこの作業の中で、この説明をしている第一列王記の2章の1節から12節をさらに22章、歴代史の第一の22章から29章でさらに細かく解説しているところ、解釈しているんです。このように神殿が建てられるというのはこういう経過を通してなんだよということが歴代史の中で記されています。そうすると歴代史のこの22章から29章ってね、神様との関係、信仰の関係の中で神殿というのは建て上げられていくんだということが基本的に中心になって説明して解釈されているところです。ですからこの箇所がそんなに他にはないんですよね。この歴代史の22章から29節でそのことが非常に細かく解説されていまして、そしてまさにこの神殿というのは何かというと、歴代史のダビデの神殿の準備が単なるこの記録だけではなくて、 あのバビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの民がこの神殿を建て上げていかなければならない根拠として歴史的事実をして、この神殿がどういうふうに信仰によって建てられてきたかってことを説明することによって、今バビロンから帰ってきた貧しい私たちにとってもこれはとっても大切な意義あることなんだということを説明しようとしているのが22章から29章なんです。そういうふうにちょっとこれから読んでみていただきたいと思います。そうそう、歴代史の記者の神殿への関心っていうのは、礼拝を捧げる捧げ物と、そして礼拝を捧げる者の自身の姿勢というものを吟味することにおいて非常に重要なものを与えます。なぜかと言いますと、実はエズラネヘミヤの時にね、つまりバビロンから帰ってきたイスラエルの民は何かというと、指導者を含めまして祭司やレビ人も全部含めまして、この神殿に対して無関心だったんです。で、犠牲を払おうとしなかったんです。で、神殿がこのおろそかに扱われる、そういった記録というものが実はエズラ記の8章の24節から29節の中にそのことが記されています。だからエズラは自分たちが犠牲を払ったという記録が載っています。そうしないと民は動かなかったって言うんです。だけどここでこのモーセによって与えられた神の律法に従う、そして神民が礼拝のために自らの自身を捧げ、そしてまた自らの持ち物を犠牲を払っていくという、そのことの大切さということを実は歴史の中で、そのソロモンが犠牲を払って支えていく、ダビデが準備をしていく、そのことの価値というものをそのエズラ・ネヘミヤの時代の人たちにも理解してもらう、そういう意味があってこの22章以降が詳しく書かれているようであります。そして、まあ、ちょっと短く、そのようにして整えられていきます。ソロモンの備えが必要です。そしてまたソロモンだけではなくて、民自身が備えていかなければ、神殿というものはどういうものなのかっていう、まさに人間の技のこの誇りのためのシンボルではないということが明らかにされ、民はそのことを理解して神殿に取り組まなく建設に取り組まなければなりません。もし私たちが神の宮である神殿である私たちが、もし何を誇るんでしょうか。私の能力、私たちのさまざまな財力、または私のさまざまな資質、それが神の前に用いられるということは、だから用いられるという言い方は聖書の中にはありません。捧げるということから実は用いられるということが出てきます。そのことを私たちはこのダビデのとソロモンの神殿建設の中から教えられていきます。ですから19節なんです。19節最後、何が最も必要なんですかというと19節、そこで今あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖女を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に主の契約の箱と主の聖なる器具を運び入れなさい。まさにイスラエルがこの今ダビデを通して地が平定されて、ソロモンの時代にあって安息が与えられた、この安息は何のための安息かっていうのが18、19である。それは主の神殿を建てるための安息である。つまり神を礼拝することができるための安息なんだよ。ですから今私たちが平安であるということは、この平安だから今のうちに自分の財力を蓄えようとか、自分の欲望を満たしていこうとか、自分の必要のためにこの平安な時を使おうではなくて、 それは神を礼拝するための平和なんだ、神が与えた平和なんだということに目を留めていかなければならないことがわかります。私たちが、つまり教会のこの働きとして、私たちがそこでどのような協力が必要なんでしょうか。そこを見ますと、ここにこうありますね。この17節で、そしてダビデはイスラエルのすべての司たちにその子ソロモンを助けるように命じたとあります。ソロモンを助ける、主によって建てられた民の指導者を助ける、それが司たち、当時のこの主だった人たちの働き、それは今日もやはり同じことが言えるのではないでしょうか。それぞれが自分のこの誉れのためではなくて、主によって建てられたソロモンを助けるべきこと、そのために司たちがいるというふうにこの言っております。そのようにダビデは願ったわけであります。そして二つ目はですね、最後、彼らがダビデが求めたように、先ほど言いましたように、最終的に何かというと、司たちがダビデの子ソロモンを助けることができる、その前提として何かというと、主に求めるということであります。それがなければソロモンの協力者にはなり得ません。そしてまた、どのように求めるのかというと、あなたの心と精神を尽くして、つまり捧げてということですよね。そして主を求める。で、主を求めるっていうのはどういうことかというと、そこに私たちの神殿を建て上げていく、私たち自身がキリスト者としてキリストを証ししていく神殿であるとするならば、私たちは主を求めるっていうのはどういうことかって言ったらば、そこが聖女だ、私たちはキリストにあって清いものとされているんだという、キリストを証しする、そのような生活ができるように、私を用いてください、成長させてくださいというのが主を求めるということでしょうね。で、この求めるということは、導きをこの求めるということよりも従順に従わせてくださいという意味合いの強い言葉のようであります。私たちはどうでしょう、神様が共におられるということ、神の民が会見の場を通して神が共にいてくださる、神の約束はこのように実現をしていく、そのことを確認をしていく、それが実は私たち自身が神の神殿であり、キリストを土台としていることであります。私たちの確信を自分の力や技や能力に私たちの確信を置くとするならば、私たちのこの体は主の神殿ではなくなってしまいます。私たちの誉れの印になってしまって、神の栄光を表す神殿ではなくなってしまいます。そのことがとても私たちにとって、今私たちは街道を立て上げることが許されました。でも、そこで私たちが忘れてはならないのが、私たち自身がまた主の前に、主の神殿として建て上げられていくためには、心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主に求めるという、その求めるという中心に私たちの生活を置かなければ主の神殿ではなくなるし、この街道はそういう人たちによって集められなければ、キリストの街道にはならなくなってしまう、そのことを教えられるんですね。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ソロモンは準備が必要でした。その準備はソロモンの功績を表す神殿ではないということを知るためでした。ソロモンが平和の君と呼ばれるのは、 ソロモンの功績ではありません。ダビデが神様に従い、神様が導かれた上に、神によって与えられた平和であります。その平和はまさに神を礼拝するそのために与えられた平和であることを私たちが忘れることがありませんように。そして神様の約束に従って準備をしたダビデのように、またその準備を通して神様の前に平和の君であるあなたを礼拝するその場所を立て上げたダビデの信仰を私たちのクリスチャン生活の中で基盤として歩むことができますように、助け導いてください。私たちは神の建てられたキリストを土台とした神殿であります。この神殿が本当に神様の栄光を表す神殿として、まず私たちが求めるべきものしっかりと忘れることがありませんように、私たちの心に力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。